お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその17回目、テーマはアブラハムの応答、アブラハムの信仰的な過失、そしてアブラハム・ロトと別れる。今日の聖書の箇所は創世記12章4節から20節と13章1節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
創世記12章を学んでいますが、創世記12章1節から3節にかけて神様がアブラムを召された記事が書かれており、1節には主はアブラムに仰せられたと書かれていますが、神様がアブラムを召されたのは、彼がカルデアのウルに住んでいた時でした。使徒の働き7章2節から4節には次のように書かれています。私たちの父、アブラハムがハランに住む以前、まだメソポタミアにいた時、栄光の神が彼に現れて、あなたの土地とあなたの親族を離れ、私があなたに示す地に行け、と言われました。そこでアブラハムはカルデア人の地を出てハランに住みました。そして父の死後、神は彼をそこから今あなた方の住んでいるこの地にお移しになりました。アブラハムは自分の家を離れ、ビジネスを離れ、そしてウルの高い文明を離れることで神様に従い、ヘブル11章8節にあるように、どこに行くのかを知らないで出て行きました。しかしそれは完全な従順ではありませんでした。なぜなら、アブラハムが家族の何人かを連れて行ったと書いてあるからです。アブラハムは最初、父テラを連れて行きましたが、神様は途中でアブラハムにテラを連れて行くなと言われたのです。なぜ神様はアブラハムを彼の親戚から引き離してウルの地から導き出そうとされたのでしょうか。その答えはヨシュア記の中にあります。ヨシュア記24章2節。ヨシュアはすべての民に言った。イスラエルの神、主はこう仰せられる。あなた方の先祖たち、アブラハムの父でナホルの父でもあるテラは昔ユーフラテス川の向こうに住んでおり、他の神々に仕えていた。アブラハムの父テラは他の神々に仕えていたのです。アブラハムはもともと偶像礼拝者でした。この時代、世界はもうかなりのところまで堕落していました。人類を救うには神様はアブラハムを特別に召されるというこのような方法を取らなければなりませんでした。4節。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがハランを出た時は75歳であった。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。とありますが、ここでアブラムは神様の導きに従ってカナンの地に向かいます。またここにはロトも彼と一緒に出かけたとありますが、アブラハムが完全に神様の命令に従っていないことがわかります。五節、アブラムは妻のサライと、甥のロトと、彼らが得たすべての財産と、ハランで加えられた人々を伴い、カナンの地に行こうとして出発した。こうして彼らはカナンの地に入った。アブラムは妻のサライを連れて行きましたが、これはもちろん問題ありません。またここには、甥のロトと彼らが得たすべての財産と、ハランで加えられた人々を伴いと 書かれていますが、アブラムがハランで過ごした期間は、ただの時間稼ぎと神様の祝福がそれだけ遅れただけのことでした。この後アブラムが親戚を離れ、ロトだけを連れてパレスチナの地に入るまで、神様はアブラムに再び現れることはありませんでした。こうして彼らはカナンの地に入りました。さて六節です。アブラムはその地を通って行き、シェケムの場、モレのカシの木のところまで来た。当時その地にはカナン人がいた。ここにカナン人はハムの息子であるカナンの子孫であるという事実が記録されています。ここで非常に重要なことを付け加えておきたいと思います。大抵の人がアブラムがひどい場所であるカルデアのウルを後にして、穀物とワインの地、乳と蜜の地、すべてのものが豊富にある場所に来たのだと解釈しますが、聖書はそんなことは言っておりません。それに考古学を通してこの時代のカルデアのウルは非常に高い文明を持っていたこともわかっています。ウルは大きく裕福な町でした。アブラムはそれらのものすべてを捨てて、当時その地にはカナン人がいた、そのカナンに入っていったのです。カナン人は文明化されていない人々でした。彼らは野蛮人で未開の人々でした。ですから、アブラムがカナンに来た目的は、もっと良い生活をするためではありませんでした。彼は神様の命令に従ってやってきたのです。さて、アブラムは従いました。何が起こったかに、注目してください。七節。その頃、主がアブラムに現れ、そしてあなたの子孫に、私はこの地を与えると仰せられた。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。アブラムは二度目に神様が彼に現れてくださったとき、主のために祭壇を築きました。アブラムがハランにいて神様に従順でなかった間、神様は彼に現れることをなさいませんでした。聖書を読んでも祝福されないのは、私たちが神様の言葉を聞いても、それにふさわしく生活していないからです。もし私たちが心から神様の言葉に従うなら、祝福がもっと与えられます。アブラムの経験から、神様は、アブラムがそこから出て、神様に従い始めるまで、再びアブラムに現れることがありませんでした。しかし今、神様は再びアブラムに現れました。そしてアブラムは祭壇を築きました。八節。彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東には愛があった。彼は主のためそこに祭壇を築き、主の御名によって祈った。アブラムはこの土地に入ったとき二つのことをしました。彼は天幕を張りました。これは新しい住宅地に家を買って引っ越すようなものです。彼は天幕を張ったのです。そこに彼は住み着きました。そしてそこに祭壇を築きました。これは彼の神様に対する証であり、アブラムはどこへ行っても神様に対する証を残しました。あなたは神様に対してどのような証を持っておられるでしょうか。アブラムは静かに神様を礼拝しました。まもなくカナン人たちはこの人が主なる神様を礼拝していることを知ったのです。9節。それからアブラムはなおも進んでネゲブの方へと旅を続けた。アブラムは南へと移動しています。アブラムは遊牧民でした。十節。さて、この地には飢饉があったので、アブラムはエジプトの方にしばらく滞在するために下っていった。この地の飢饉は激しかったからである。 この地に飢饉がありましたが、アブラムは祝福の地にいました。そして神様は一度もそこから去るようにと言われてはいませんでした。神様がアブラムに最後に現れたとき、神様はこう言われたのです。ここだよ、アブラム。この土地が私があなたに与える土地だ。あなたは祝福となり、私はここであなたを祝福するんだよ。でもアブラムは神様を信じないで、エジプトに下っていきました。聖書の中でエジプトはこの世の象徴です。聖書全体でエジプトはそのように扱われています。もしあなたがエジプトに下っていくアブラムに出会って、ちょっと待ってください、アブラムさん、そっちじゃないでしょ。この地にとどまらないといけないんじゃありませんかと言ったとします。アブラムはきっとあなたに、もっともらしい理由を言うことができたでしょう。例えば、見てくださいよ、私の羊たち、こんなに痩せちゃって、食べさせる草がないんですよ。エジプトにはいっぱい羊のための牧草地があるんですよ。だから私たちはそこへ行くんですよ。でも、すぐに問題が出てきました。サライは美しい女性だったので心配だったんですね。11節から12節。彼はエジプトに近づき、そこに入ろうとするとき、妻のサライに言った。聞いておくれ。あなたが醜しい女だということを私は知っている。エジプト人は、あなたを見るようになると、この女は彼の妻だと言って私を殺すが、あなたは生かしておくだろう。死海の北西の岸にある洞窟から古代の巻物が見つかりました。死海写本として知られている巻物ですが、それらの巻物の中に一つの巻物があるのが発見されました。外側にラメクという名前が読めたので、これら一揃いの巻物はラメク書の一部と呼ばれ、聖書の外典の一つと言われていました。ところがイスラエルの国がこれを買い取り、博物館で専門家たちが調べ、そこに見つけたものは、創世記の12、13、14、そして15章の解釈の巻物だったのです。その中の12章を取り扱っている部分に、サライの美しさについて書いてあり、実際に彼女がどれほど美しかったかが書かれていました。神様の言葉に書いてあることをこの巻物が確認したというわけです。同じ巻物の中に神様が創世記13章17節で、立ってその地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えるのだからと言われた後のアブラハムの探検も説明してあります。巻物はアブラムの旅を一人称で記しています。この巻物は聖書がこの土地の美しさと肥沃さについて語っていることを確認しています。本当にアブラムがこれを書いたかどうかはわかりませんが、この巻物が聖書の記録を確かに確証しています。今日、かの地を訪れる人々の非常に多くは、どうしてそこが乳と蜜の流れる地と呼ばれたのか理解することができません。申命記を読めば、何がそこの荒廃を招いたのかわかります。でも、アブラムの時代には素晴らしい土地でした。しかし、飢饉があってアブラムはこの土地を後にし、エジプトへ下っていきました。エジプトに近づいて、アブラムは妻の美しさのゆえに大変なことになると思いました。そこで彼はサライに言います。13節。どうか私の妹だと言ってくれ。そうすれば、あなたのおかげで私にも良くしてくれ。あなたのおかげで私は生き延びるだろう。どうか私の妹だと言ってくれとありますが、これは半分嘘です。半分嘘というのは、時に全部嘘より悪いのです。人を騙そうとして使うときは、なおさらです。アブラハムの恐れは、もっともでした。なぜなら、確かにパロは、サライを召し入れたのです。エステル記からわかるように、この時代には支配者の妻となるには、 準備期間がありました。そしてその期間に神様は創世記12章17節でアブラムの妻サライのことでパロとその家をひどい災害で痛めつけ、そしてパロにサライを妻として迎えてはならないことを知らされました。18節から20節。そこでパロはアブラムを呼び寄せていった。あなたは私に一体何ということをしたのか。なぜ彼女があなたの妻であることを告げなかったのか。なぜ彼女があなたの妹だと言ったのか。だから私は彼女を私の妻として召し入れていた。しかしさあ今、あなたの妻を連れて行きなさい。パロはアブラムについて部下に命じた。彼らは彼を彼の妻と彼のすべての所有物と共に送り出した。ご覧の通り、神様はアブラムとサライの人生を支配してはおられますが、アブラムがエジプトにいる間、神様は彼に現れることはありませんでした。いよいよ十三章に入りますが、十三章でアブラムがエジプトの地から戻ってきます。アブラムとロトはエジプトを去り、約束の地へと帰っていきます。ロトがアブラムから別れてソドムに行き、その後神様はアブラムに三度目に現れます。アブラムがエジプトの地にいる限り、そしてロトを手放さないでいる限り、神様はアブラムに現れませんでした。約束の地に帰ってきて、ロトから離れた途端に神様はアブラムに現れました。13章1節から2節。それでアブラムはエジプトを出てネゲブに登った。彼と妻のサライとすべての所有物とロトも一緒であった。アブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでいた。アブラムはこの時代のロックフェラーでした。この時彼は非常に裕福でした。3節。彼はネゲブから旅を続けてベテルまで、すなわちベテルとアイの間で初めに天幕を張ったところまで来た。アブラムはエルサレムのはるか北へ行きました。以前彼は南のヘブロンあたりに来て、今回はエルサレムの北のベテルまで行きます。4節。そこは彼が以前に築いた祭壇の場所である。そのところでアブラムは主の御名によって祈った。つまずいたり転んだりしても彼は神様のところに戻ってきます。このようにアブラムにも、放蕩息子にも、そして神様のもとに帰りたい人々には、いつでも帰って行くことのできる祭壇があるのです。父なる神様はその人々を受け入れるために腕を広げておられるのです。五節。アブラムと一緒に行ったロトもまた、羊の群れや牛の群れ、天幕を所有していた。ロトもエジプトで成功していたようです。6節から7節。その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった。彼らの持ち物が多すぎたので、彼らが一緒に住むことができなかったのである。その上、アブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちとの間に争いが起こった。またその頃、その地にはカナン人とペリジ人が住んでいた。神様の言葉は、あなたが耳を傾けさえすれば、素晴らしい御言葉なのです。アブラムはエジプトの地で、後に計り知れない悲しみを引き起こす二つのものを手に入れました。一つは富。もう一つは、ハガルという名のエジプト人の召使いです。ハガルについては後で触れますが、アブラムは富を得、それが彼とロトと引き離す原因となります。彼らの間には争いが起こるのです。またその頃、その地にはカナン人とペリジ人が住んでいたとありますが、彼らは アブラムの牧者たちとロトの牧者たちが喧嘩をするのを見て、神様を礼拝するアブラムに失望したのではないかと思います。クリスチャンが他の人たちにつまずきを与えることについて、マギー博士は次のように述べています。私はあなたがどこにお住まいか知りませんが、その町が私のふるさとのような、他のどの町とも同じような町であるなら、そこではメソジストとバプテストと長老派が仲良くできず、喧嘩をしています。そして教会の内側でこのような争いが起こっているなら、外側にいるまだ救われていない人にはそれがすぐわかります。そしてその人たちは言うのです。もしあれがキリスト教なら、俺は関わりたくないね。外にだって争いは十分ある。何も喧嘩をするために教会に加わる必要はないよ。イエス様はご自分の弟子たちと今日の教会に対して、もしあなた方が根本主義、ファンダメンタルで教会を組織するなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのですと言っておられるのではありません。とんでもない。イエス様はヨハネ13章35節で、もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのですと言われたのです。私たちの時代のペリジ人やカナン人は、あなたの教会が内部で揉めているとちゃんと知っているのです。私にはとうとう信仰には入らなかったおじさんがいました。私のおばさんはよく、うちの人は聞く耳を持たないのよと嘆いていました。なぜだかわかりますか？このおばさんと一緒にもう一人のおばさん、つまり彼女の妹が住んでいました。そして私は時々この家に日曜のごちそうを食べに行きました。日曜日のごちそうに何が出てきたと思いますか？牧師の丸焼きです。おばさんの一人はメソジスト教会に、もう一人は長老教会に通っていて、牧師のことや教会内の争いごとを話してお互いに相手を必死で出し抜こうと躍起でした。私はおじさんを見ていました。おじさんはただそこに座って食事をし、そして食事が済むと立ち上がって、午後を自分のクラブで過ごすために出かけました。夕方帰ってくると酔っ払ってはいませんでしたが、おじさんは明らかに何杯かお酒を飲んでいました。おばさんたちはとうとうおじさんをキリストに導くことはできませんでした。今日、教会内に争いがあるために神様を信じない人々がたくさんいます。ここには、またその頃、その地にはカナン人とペリジ人が住んでいたと書かれていますが、彼らは今もあなたの教会のすぐ近くにいるのです。とマギー博士は述べています。8節から9節。そこでアブラムはロトに言った。どうか私とあなたとの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちとの間に争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なのだから。全地はあなたの前にあるではないか。私から分かれてくれないか。もしあなたが左に行けば、私は右に行こう。もしあなたが右に行けば、私は左に行こう。分離したのはアブラムです。重要人物がこのことをロトに告げなければなりませんでした。言い換えれば、アブラムはロトがどこでも好きなところを選んでよい。自分は残ったものを取るからとアブラムは言っているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はアブラハムの応答、アブラハムの信仰的な過失、そしてアブラハム、ロトと別れるというテーマで創世記12章 4節から20節